もしもし。
はい、お願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
60歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
66歳です。
お子さんは？
女、男、女で、はい、34、31、28です。
もう全部家を出てるんですか？
長女だけ結婚してますので。
で、今4人で暮らしてるわけですね。
下の子はちょっと同棲してますので。
3人で暮らしてるわけね。
はい、そういう状態です。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか？
夫なんですけども、
はい、
10年ぐらい前から、
はい、
本格的な登山ではなくて、まあ、トレッキングとかハイキングとかそういったようなのの趣味のお付き合いが始めまして、はい、そこで女性といろいろ連絡を取り合って、
はい、
すごく出歩くことが多くなったんですね。
出歩く場所っていうのは、あのハイキングに一緒に行くとかそういうこと？
それとその後拠点になってる町のところを観光して帰ってくるみたいな、そんなような感じみたいです。
そうするとハイキングをするグループかなんかがあるんですか？
そうですね、いろんなグループに入ってるみたいで、その中でもやっぱり特に頻繁に一緒に行く方はいるみたいです。
うん。じゃあもう特定の人と朝からずっとですよね。
まあそうだと思います。 SNS でのやり取りを、うち飲むのも好きなもんですから、酔っ払ってるとスマホが横から見えちゃったり、そのままになっちゃってる時に、あ、またこの名前の人だなっていう方から来ることもありますので、何度か目にする名前の人もいれば、一回ぽっきりしか見たことないなっていう名前の人もあるんですけども、
はい、
とにかく女性が多いなっていう、そのやり取りしてる人がですね、はいはい、でグループでみんなで行くみたいですけど、
はい、
グループで集まるより1日ぐらい余分に早く2人で出かけてとか、グループでのハイキングが終わった後に2人だけまた残って観光でもして帰ってきてるのかなっていうのを感じるような。
それで特定の人と今付き合いがあるということなんですか？
多分この人とはすごく仲良さそうっていうのは分かるんですけど、
うん、
そのいわゆる不倫とか不正行為とか、
うん、
そんなことの証拠があるわけじゃないんですけど、私はすごいモヤモヤしてまして、その理由っていうのが、主人っていう人がですね、
うん、
外とうちとすごい人間の違う人なんですよ、
うん、
結婚して35年ぐらいになるんですけど、
はい、
外ではすごいボランティア活動とか、
うん、
寄付とか、
うん、
人がこのぐらいでいいんじゃないっていうようなのもすごい最後までちゃんとやって、何の見返りも求めないっていう、すごいいい人で、私こんないい人いないって言われて周りに、それでもうこの人と結婚しようと思ったぐらいすごいいい人だったんですけど、結婚したらもうすごい短気で、ちょっと聞くとすぐ切れるっていうんですか、もう外の時の人と別人みたいなんですよね。
で、今日の相談っていうのは、
私の相談は、
うん、
主人がね、こういうすごい二面性のある人で、うん、別に給料は入れてもらえますし、
うん、
殴られるわけじゃないんだけれども、
うん、
本当に私この人信用していいのかどうなのかっていう、本当に疑心暗鬼、こんな疑った状態でずっとこう生活してきて、この人一体なんでこんなことしてるのか分かんないんですね。親にもいい顔するんですよ、すごく。
親も今外の人なんですよね。
私と子供にだけなんですよね。
だって外の人に対しては迎合してるし、
ええ、
うちの人に対しては攻撃的な、要するに外でたまった欲求不満をうちの人にぶつけてるわけですから、だからそれほど、
そういうことですよね。もうそこまでして無理して、なんでいい人演じてるのか、もう私もちょっと聞いたこともあるんですけど、
うん、
何も答えないんですよ。
はい、わかりました。今日あなたの相談っていうのは、このままこの人との生活を続けていいのか、
はい、
それとももう別れて新しい人生を考えた方がいいのか、それ今迷ってる、はい、ということですか？
そうですね。仮にじゃあ私、あの 仕事もしてますので、主人と離婚したからといって、経済的に困ることはないんですけれども、うん、こんなこと離婚理由になるのかなっていう。
それで今日今非常に悩んでるということですね。
そうですね、はい、すごく自分のこと大好きだって言うんですね、主人。
ああそうですね。
で、俺みたいないいやつはいない
って言ったりとか、うん、今日はですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてるので、この66歳の彼とどういうふうに付き合ったらいいかっていうのを相談してみてください。
はい、
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
カズ先生おっしゃいたかったのはね、2人の関係の構造なんですよ。
はい、
例えば旦那さんは俺ほど優しい人はないって自分で言ってるから。
そうなんです。
自分のイメージを保つために、まあ、必死なわけだよね、
はい、
でも本当はそれ嘘だから、保つために内に向かう内が必要になるわけですよ、それを解消するための、
はい、
そしてそこに奥様がいらっしゃるという。だから何年我慢しても、この構造は変わらないわけ。それで旦那がいきなり優しくなるっていうこともありえないわけですよ、構造なんだから。
そうですね。
そして自分もそれに加担ではないけれども、彼の生き方に一役買ってるわけだよね、奥様も。
何度かはそういうのはぶつけようとしたことあるんですけど、
うん、
もうなんか一言二言言うとどっか行っちゃうんですよね、うち。
でもまあ一週間ぐらい奥様だって旅行行って黙って消えちゃうだとか、いろんなことだってやろうと思えばできるわけだよね、本当は。
そうですね、うん、これはちょっと私はできなかったですね、
うん、だからぶつかることをどっかで恐れていたと、
うん、
だから要するにあなたの弱さにつけ込むっていう形になってるわけだよね。
うん、多分それはあると思います。
うん。それから心の行き場で孤独だよね、奥様は今。
そうですね、
うん、だから
一人になるのが怖い
ということだよね、だから。
はい、
それ旦那さんと同じじゃない、結局。旦那さんも自分の本音と真実の自分で生きるよりも、
うん、
まだこういう外面の良さのイメージを自分を持って、そして違うところは妻にぶち当てることでなんとか対面を保って生きようとしてて、自分になんかどこにも触れ合っていないじゃない。
そうですね、
うん、だから旦那さん自身も自分の本音で生きることには何らかの恐怖感を持って育ってきてんのよ、おそらくお父さんやお母さんの影響で。だから今でも親にも良い顔をするって意味は分かんないじゃない、普通の人だったら。でも彼にとっては親に良い顔をする必要があるんだよね、そういう。
そうですね、次男坊ですから実家はもう長男のことしか全然眼中にないので、認めてもらいたいっていうのは感じたことあります、主人の実家にいるとき、
うん、だから小学校 1,2 年生の子供が気をつけなんて先生に言われて、なんとか君は姿勢が良くていいなとか、今だってそんなことをやってるだけじゃない。
そうですね。
そしてあなたも自分の人生の孤独を本気で認めることから逃げようとしてるわけじゃない、形の上で。
おっしゃる通りだと思います。
だからそれで何を解決してほしいんですかっていう、逆にお尋ねなんです、僕としては。とにかく僕が言いたいのは、
はい、
あなたもこの構造に加担してるってことが言いたいんですよ。
はい、
だその中で幸せになろうったってもう無理でしょ、やっぱり。だから答えって僕ね、世の中に何もないと思うんですよ、本当は。
はいはい、
ただどっかで正しい答えがあるかのような錯覚をして人って生きてると思うんだよね。
はい、
でもし本当にじゃあ答えがあるとしたら、外にあんのではなくて自分の中でちゃんと心の中に着地して、私はこれは嫌だと、そして自分とできれば他人にも、はい、私はこういう人間だからこういうのは嫌なんだと、これが答えしかないんですよ、
はい、
だからこの問題も旦那とどうすれば仲良くなれるでしょうかって無理に決まってる話なんですよ。そして仲良くなれたところで何の解決にもならないんですよ。
はい。
だから今のあなたこういう生き方でいいのかと自分に問いかけてもらいたいんですよ。で、私はもっと違う人生が生きたかったんだとか、私はもっとこうしたいんだという気持ちを育ててもらいたいし、人にちゃんと説明できるところまで大人になってもらいたいんですよ。
はい。
あなたは全く夫のことなんか信用してないんだと思うよ、本当のとこは。
そうです。
信用してないし、経済的にも力があるんだったら、あんた何やってんの？何言ってんの？という物事をあからさまにしてしまう強さを持ってほしいんだよ、僕としては。俺ほど優しい男がいないなんていうのは、私が我慢してきたから辿ったインチキ結論じゃんっていうぐらいちゃんと言ってほしいんですよ。
言ったことはあるんですけど、主人の口からは家族が冷たいとかそういう刷り込みがしてあって、
うん、
私がたまたま何かで迎えに行ったりした時に、こんなことするんだ奥さんみたいなこと言われたこともあって、なんかボランティアの仲間の人たちから。
だからあなたも人によく思われたいんだよ。
そうですね。
だから問題は解決しないんだよ。
そうですね、
うん、だからあなた本当にね、自分をもっと大事にしようと思ってくださいよ。
はい。
自分の本当の気持ちとか、どんなに辛いかったかとか、
はい、
随分苦労してる自分っているはずじゃない、あなた。
はい。
そこを無視しないで、これからはもう嘘つかないで生きていこうねぐらいの和解が過去の自分とも必要なんじゃないの。そうするとだんだん心も柔らかくなって見えてくるもんがあるような気がするんだよね。これからは何を大事にして生きていくかっていう選択ですよ。表面だけの平穏を目標にする生き方はもうこれまで散々悩んで失敗したと思うので、もうちょっと自分を大事にしたところから始めて考えてもらいたいなと、まあ、そんな風に思ってます。
はい。
加藤先生にもう一回ね聞いてみたいなと思います。はい、
はい、
あなたご主人嫌いだよね。
こういう人が一番嫌いです。
よく素直に聞いてくれたね今。でもあなたね、もう一つあるんですよ、
はい、
ご主人なんであなたは嫌いかというと、
はい、
あなたずっと自分が嫌いだったんですよ。
そうですね。
自分が嫌いでご主人嫌いなんですよ。もう嫌いな人ばっかり周りが。
そうかもしれないです。
うん。だからそっから出発する以外にないんですよ。ご主人って嫌な人だなってもう繰り返し繰り返し言いましたけれども、
はい、
客観的に言うとあなたって嫌な人だなっていうことなんですよ。
はい。
一番ここで大切なのは自分に気がついていないってことなんですよ、あなたが。
はい。
それが愛先生の言ってたご主人との関係にあなたが加担してるっていうことなんですよ。
はい。
だからご主人の悪口言うけど、それ全部あなた自身の話なんです。
そうです。
要するにこれからねご主人と言ってて、ああご主人ってどうも嘘つきだなと思ったら、ああ私って嘘つきなんだ、ご主人って嫌なやつだなと思ったら、私って嫌な人なんだ。
はい。
あなたご主人を通して自分を理解してるんです。
私じゃあこういう夫婦の関係のまま一緒に暮らせないって言ってみます。
うん。私は初めて自分に気がつきましたと。
はい。
で自分らしい自分で生きていくことに決めましたって、それでいいんじゃないですか。
そうですね。
よろしいですか。
はい、わかりました。
腹を据えて新しい人生を歩んでください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
内面が悪くて外面が良い、これは最も卑怯な男だとヒルティが言ってます。